新約聖書コリントの信徒への手紙第212章1節から10節まで。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし、自分自身については、弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから、愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい。私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、また掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。心に残る言葉ではないかなと思います。意味がすぐには明瞭ではありませんが、この御言葉、本当に聖書において出会う心に残る言葉の一つではないかなと思います。私は弱い時にこそ強い。受け取り間違えないようにしたいと思います。弱さを覚えるときに強いと言っているのではありません。弱いときにこそ強いと言っているんです。弱さを覚えて、なんとか強くしてくださいと神様にお祈りして、そのようにされるのだと言っているのではありません。弱さを覚えるとき、強くされるのですと言っているのではないんです。パウロが、この手紙を書きましたパウロが自分のことをここに語っていますが、何を誇るのか、私は弱さ以外に誇るつもりはありません、こう書いています。弱さ以外に誇るつもりはありません。神様がパウロに特別なことをお示しになったようであります。本当に言葉にもできないような素晴らしい神様がパウロに啓示を与えてくださったようであります。しかしそのことで誇らないように、 知識は人を高ぶらせとあるように、そのことで自分が何者かであるように誇らないように、一つの棘が与えられたとあります。一つの棘が与えられた、何かということを書いていませんから私たちは分かりません。でもとにかく彼がですね、それについて弱さを覚える、これがなかったらもっとあのこともこのこともできるのに、これがなかったらもっと強くいろいろなことに取り組んでいけるのに、そういう彼の強さを本当に砕くような、また反対に弱さを覚えるような、そういう棘が与えられたと書いています。まあ、当然神様を信じるパウロですから、そのような中で何とかこの棘を取り去ってください、何とかこのことが解決するようにしてください、このことがなくなるようにしてください、こう三度神様に祈ったとあります。私たちも神様を信じるからこそそのように祈ることあるんじゃないかなと思いますね。また神様を知るとはそのように祈ることですね。知るからこそ、なんとかこの棘を取り去ってくださるように、なんとかこのことがなくなってもっと自由に、もっとそのことに妨げられないで強く歩んでいくことができるように。しかし三度願いましたけれども、その棘は取り去られなかったとあります。取り去られなかった、まあ、本当に弱さを覚えるではなくて、その弱いままでいろと神様が取り扱ったということでもあります。その弱いままでいなさいと取り扱ったということです。失望を覚えるような祈りのやり取りではないかなと思いますね。神様に祈ったらこのことが解決した、神様に祈ったらこのように強められた、神様に祈ったらこういうふうに道が開かれた、こういうふうに答えが与えられたならば本当に気も晴れるし嬉しいことと思いますが、でもそうではなかったということですね。そうではなくて、主からこのように言葉が与えられたとあります。9節、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、まあ、先ほど申しましたようにですね、これをまず聞いて私たちがおそらく思い浮かべるのは、弱さの中で神様に熱心に求めたらこの弱さが解決される、弱さに変えて神様が力を与えてくださる、こういうことを望んで祈ると思いますが、そのことをとことんしましたけれども、そうではなくて言葉がここに与えられて、しかしパウロはこの言葉を本当に心の一番改めてくじけていた心の慰めのように、支えのようにしっかりと受け止めたことがわかります。聞くとはそういうことですね。聞くとは、信仰を持って聞くというのは、ただその言葉の言葉だけを受け取ることではありません。信仰を持って聞くというのは、それを語られた神様を信頼して聞くということです。そういう聞くですね。改めてキリストがそのように言っておられることをパウロは本当に聞いたということです。弱さの中で悩んで、なんとかこれが楽になるように、なんとか取り去られるようにと祈っていた、そのような祈りの中でも、まずそのことだというふうに心がこういっぱいになっていたパウロがですね、改めてイエス様の言葉を聞いて、すっ きりとするように聞いたということです。イエス様をその外に立たせて、本当に祈っていたものはですね、戸を開けるように聞いたということです。私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私も中に入って共に食事をし、また私もあなたと共に食事をし、あなたもまた私と共に食事をする、そういう本当に親しい交わりの中で聞いたということです。本当にそうだと聞いたということです。アーメンと聞いたということです。アーメン、アーメンと聞いたということです。だからキリストの力が私のうちに宿るようにですね、その言葉を聞いて本当にキリストの力が宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。まあ人の前では誇れません。だけども私が誇るとしたらこれだと、神様の御前で誇るとしたらこれだと、人が何と言おうとこれが私の誇りだと、神様の御前でイエス様がそうだったようにですね、これが力であります。先ほど申し上げましたが、弱さを覚えるならじゃないんです。弱さを本当にそのまま受け入れることがここで求められています。弱いままということです。弱さの中で一生懸命なんとかその弱さをですね、変えようとして、あれこれ本当に神様に求める、あるいは自分でも努力する、そういうことではない。もうそういう中で弱さを覚えて、もうどうしようどうしようとなっている状態ではない。弱い時にこそ強い。言葉を変えて言えばですね、溺れそうになっている人が、もう溺れて死にそうになっている人が、もう慌ててジタバをするのをやめるということです。溺れそうになった時に、なんとかこの溺れそうになったの、手を貸してくれ。神様、誰か手を貸してくれ。神様に対してもそうですね、溺れそうになっている人、神様手を貸してください。なんとか力を貸してください。こういう姿ではなくて、溺れそうになっている人が溺れたまま、その中で神様を求めます。溺れたまま、そのところに身を置いたままです。神様なんとかしてください。神様がしたいようになさってくださいです。これが信仰ですね。信じるとは部分的なことではありません。部分的なことではない。信仰から信仰へ。信仰から信仰へ。この地上の歩みの中で私たちの信仰が完全になることはありません。だから試されます。だから試されます。大丈夫になったなと思うと、改めて自分の知恵や力ではどうしようもないことに直面して、神様何とかしてください、力を貸してください、助けてください、教えてください、こういう部分的なところで何とか私に力を貸してください、私にですね、私に、自分の家に例えるならば、自分の部屋の中に自分が閉じこもっていて、神様外に立たせておいて、イエス様外に立たせておいて、イエス様これが足りないですから、なんとかちょっと力を貸してください、なんとか知恵を貸してください、こんな仕方で求めていて与えられないで、反対に違うものが与えられたかのように苦しんで、もうこれはもう弱いんだ、どうにも私にはならないんだと、戸を開けて、どうぞ神様、イエス様、私の中に入ってきて、導いてください。教えてください。あなたのしたいように、あなたが導く通りになさってください。 違いますね。神様を求めると言いながら決定的な違いがあります。棘を取り去ってくださいと言っているときに、棘を取り除いてくださっているように求めてくださいと求めているのはパウロです。私です。私が必要だから神様は必要なものを与えてくださいという求めです。だけども弱さを誇るパウロは違います。もう私はもうお手上げですと。溺れているから苦しい、水も入ってくるし、ああどうしようとなっているかもしれないが、神様あなたがしたいように私を救ってください、あなたがなさるように私をここから助けてください。違います。私は弱い時にこそ強いです。改めて私たちは神様の前で弱さを覚えるではなく弱いんです。これを認めることです。弱い。実際の歩みの中でわかります。弱い。神様を求めて祈っていってわかります。弱い。パウロも知識でこれを悟ったわけではないんですね。そうだと、私は弱いものなんだと、そうなんだな、こんな悟り方ではあります。弱いと。キリストに従って歩めばこそであります。神様に信頼すればこそです。でも弱い。しかしその弱い時にこそ強い。これは本当に真理ですね。神様と共に生きる命の真理です。もう一度9節から読むと終わります。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで。大いに喜んでというのはもう進んでということです。進んで。先ほどの溺れるということに関して言うならば、ああ私は溺れてると、もう自分でジタバタしてもどうしようもないと、こういうふうに私は溺れている、これを喜んで誇りましょう。神様の御前でそれを認め、それが私です、神様の御前に自らを明らかにしましょうということ。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。この満足していますっていうのはですね、もう満ち足りて喜びに満ち溢れている、こういう満足ではありません。まず第一は受け入れているということです。受け止めている。弱さ、本当の弱さですね。自分でどうにもならない、力がない。これ弱さというのは力がないということです。力がない。喜びたくても喜べない。心を沈めたくても沈められない。考えたくても考えられない弱さ。侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まり。行き詰まりですから、そこから先どう進んでいいか思案もありません。人に聞くこともできません。人がそこでちょうどよく教えてくれたら、それは行き詰まりの状態も終わりますけれども、人ではどうにもならない。でもそのような中にあっても、キリストのために満足しています。キリストに心を注いで満足していますということです。キリストに心を注いで満足しています。キリストを知って、キリストのためにというからには、キリストを正しく知らなければならないですね。キリストを知って満足しています。そしてそのような弱い時にこそ私は強いからです。人の目にはですね、おそらくこのようにしているパウロはとても穏やかにしていたんではないかなと思いますね。人の前では、人の前では、イエス様はそうだったように、イエス様はまさか涙と叫びを持って神様の御前で心を注ぎ出して 祈りながらこの地上の歩みを重ねたようには、全く福音書を見る限り分かりません。最後の時に至るまで。しかしパウロもまた心を打ち明ける時には、コリントの教会へ行った時に、私は本当にもう心が恐れに取りつかれ、恐れに取れつかれというふうなことさえ書きますね。コリントの信徒の手紙の第一の2章を見るとですね、こうあります。2章の1節からのところを見ると、今この手紙を書き送っているコリントに初めて行った時の彼の心はどのようなありさまだったか。兄弟たち、私もそちらに行った時、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。キリストに心を注ぎながら、このお方を伝えることを、このことをもって満足していたわけですね。なぜなら私は弱い時にこそ強いからである。神の力であります恵みは弱さの中でこそ十分に発揮されるのだとありますが、恵みという言葉をもう一度学び直して今日の説教は終わります。恵みというのは、ふさわしくないものに与えられるのが恵みです。ふさわしくないものに与えられるのが恵みです。私たちの側にそれを受ける理由は何一つない、こういうものであるにもかかわらず与えられるのが恵みです。私に何か資格があるかのように、神様の御前に出て受け取るのは恵みではありません。それは報いです。よーく祈ったな。よし。じゃあその祈りに応えてこれを与えよう。こういうやりとりは恵みではありません。どこでそれを祈ったかな。本当に自分は何者だったのかな。熱心に悔い改めなさいとあるように、熱心に悔い改めなさい。なぜ神様のことを信じると言いながらこんなに恐れていたのか。なぜ神様を知りながらこんなありさまだったのか。神様を知れば知るほど改めて悔い改めてであります。恵みを受ける者の姿は悔い改めてです。何を悔い改めてよいのかわからない。それほどに私たちは恵みに対して無知、わからなくなっている。こういうものであろうと思います。だけども改めて神様の御前で知るべきほどのことを知って、悔い改めて恵みに預かります。パウロも一つの棘が与えられて、本当に三度主に願った後、私の恵みはあなたに十分なんだと、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、こう言われた時に、はい、わかりました。こんな単純なやり取りではなかったと思いますね。悔い改めてこの言葉を確かに聞いた、こういう姿であります。悔い改めて、力は弱さの中でこそ発揮されるのだであります。お祈りいたしましょう。 神と共に到底生きることのできない私たちを、全能の神と共に生きるようにあがない、そしてこのように身元にいつでも導いてくださるイエス・キリストよ、あなたのあがないをたたえます。私たちのためにあなたがどれほどの愛を成し遂げてくださり示してくださったか、そしてそれは本当に神の愛であることを感謝いたします。私たちは初めてイエス・キリストよ、あなたを知って神の愛を知るものとされました。なお固くなで鈍く、あなたの愛を知ると言いながらも多くの過ちを犯し、また恵みを素直に受けることもできずに歩みを重ねていますが、どうか守り導いて、弱さの中でこそ恵みが十分に発揮され、キリストの力が発揮され、弱い時にこそ強いと本当に心から知って喜ぶものとさせてください。今週の歩みの中でどうぞ主よ、私たちが御前に自分の弱さの中で恵みを受けて喜び平安に満たされながら従うことができるようさせてください。共にこうして学べたことを感謝します。どうかこの御言葉を悪しき者に取り去られないよう守ってください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌494番をもって主を賛美いたしましょう。